人権相談、行政困りごと、何でも相談。問い合わせ、総務課行政係。電話 801-5781。合同相談所を開設しています。事前予約は必要ありませんので、お気軽にお越しください。相談は無料で、秘密は固く守られます。人権相談、特設相談。行政困りごと、何でも相談。時、8月16日、火曜、13時から16時。ところ、上長与公民館。時、9月20日、火曜、13時から16時。ところ、ふれあいセンター。人権相談、法務大臣から委嘱された人権擁護委員が、いじめ、隣近所とのトラブルなど、人権に関する様々な相談を受け付けます。常設人権相談所、長崎地方法務局、時、月曜から金曜、8時30分から17時15分、祝日を除きます。ところ、長崎地方法務局、電話 0570-003-110。行政困りごと何でも相談。総務大臣から委嘱された行政相談委員が、国の仕事など行政に関する苦情や要望を受け付け、解決や改善を図ります。長崎行政監視行政相談センター、電話 849-1100。 県下一斉子どもの人権女性の悩みごと相談所を開設します。いじめ、児童虐待、DV、家庭内、男女間トラブルなど、子どもと女性の人権問題に関する特別相談所を開設します。お気軽にお越しください。時、8月20日土曜、9時30分から12時30分。ところ、長与町公民館。新たに就農を希望される方へ、問い合わせ、産業振興課、電話 801-5836、県央振興局、長崎地域普及課、電話 0957-22-0057。 お盆に帰省される方などを対象に、就農に向けての個別相談会を開催します。興味のある方はぜひご相談ください。時、8月15日月曜、13時30分から16時。ところ、役場2階第2会議室。内容、新規就農者への支援策、認定新規就農者制度、就農支援資金制度など。申し込み、就農相談は随時受付中です。産業振興課にお問い合わせください。町県民税第2期の納期限は8月31日水曜です。問い合わせ、税務課住民税係。電話 801-5785。納期限までにお近くの金融機関またはコンビニエンスストアで納めましょう。スマートフォンによるモバイル決済もできます。口座振り替えの方は残高不足にご注意ください。2月8月は北方領土返還運動全国協調月間。問い合わせ、総務課行政係。電話 801-5781。 北方領土の日の月である2月と、旧ソ連が北方四島の占拠を開始した月である8月を協調月間とし、全国各地でイベントが行われています。北方領土問題の解決に向けて、国民一人一人がこの問題について正しく理解し、北方領土の返還を求める思いを政府に伝え、ロシアとの外交交渉につなげていきましょう。北方領土とは、北海道本島の北東洋上に連なる歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島の島々のことで、日本固有の領土です。しかし、ロシアによる法的根拠のない占拠が今なお続いています。北海道根室半島の先に並ぶ4島、国後島、歯舞島、色丹島、択捉島のイラストがあります。子どもの人権110番強化週間。問い合わせ、長崎地方法務局人権擁護課。電話 820-5982。 学校におけるいじめ、教師による体罰、家庭内における児童虐待など、子どもをめぐるさまざまな人権問題の解決を図り、専用電話相談窓口を開設しています。一人で悩まず電話してください。電話相談窓口、電話 0120-007-110、全国共通で無料です。時8月26日金曜から9月1日木曜、8時30分から19時、土曜日曜は10時から17時です。海の牡蠣安全推進運動。問い合わせ、長崎海上保安部交通課、電話 829-2819、ファックス 827-4949。マリンレジャーが活発となる夏を迎え、安全に楽しんでいただくために、8月31日水曜までの間、夏季安全推進運動を実施します。近年はカヌーやミニボート、サップなど気軽に楽しむことができるウォーターアクティビティの人気が高まり、利用者が増えている一方で、必要な知識や技術が不足した状態で海に出て行き、事故に遭うケースも増えています。楽しかった夏にするために、事前に海に関する知識、乗り物の特性、交通ルールを十分に理解した上で、安全なマリンレジャーを楽しみましょう。安全にマリンレジャーを楽しむための総合情報サイト、ウォーターセーフティーガイドもぜひご活用ください。QR コードが載せられています。ポリテクセンター長崎、10月受講生募集。問い合わせ、ポリテクセンター長崎訓練課、電話0957-22-2324、または最寄りのハローワーク窓口。10月入所コース、時施設見学会、8月10日、24日、31日、いずれも水曜、選考日9月7日、水曜、合格発表9月16日、金曜、訓練期間10月4日火曜から3月29日水曜。内容、機械キャド科、板金溶接科、電気設備技術科、設備管理科、住宅リフォーム技術科。料金、無料、テキスト代など自己負担があります。募集期間8月26日金曜まで。 QR コードが載せられています。令和4年度第2回危険物取扱者試験申し込み問い合わせ、一般財団法人消防試験研究センター長崎県支部、電話 822-5999、 時11月19日土曜、ところ長崎市、諫早市、大村市ほか。対象、試験の種類、講習、乙種、兵種。申し込み、詳細はホームページをご確認ください。締め切り、書面申請は9月5日月曜から16日金曜、電子申請は9月2日金曜から13日火曜。令和4年度長崎県下水道排水設備工事責任技術者試験。問い合わせ、 NBC 情報システム株式会社ビジネスアウトソーシング本部下水道責任技術者係、電話 825-1541、 郵便番号 850-0058、 長崎市尾上町 5-6 NBC ビル。時11月6日日曜13時から16時、ところ公益財団法人長崎県建設技術研究センター、略称 NARC、 大村市にあります。料金8000円。対象、受験資格、学歴に応じて下水道工事などの実務経験が必要です。申し込み、郵送、簡易書き留めで申し込んでください。なお、超上下水道課での受付はできません。締め切り9月1日木曜から20日火曜。その他、受験案内書は NBC 情報システム株式会社および超水道局ホームページからダウンロードできます。 人24ページ警察官警察事務職員募集問い合わせ都議警察署電話 881-0110 長崎県警察官1類大卒程度時第一次試験9月18日日曜長崎県警察官3類高卒程度時第一次試験10月16日日曜警察事務高卒程度時第一次試験9月25日日曜締め切り8月12日金曜その他応募資格など詳しくはホームページをご覧ください。長与町男女共同参画推進委員会委員募集問い合わせ政策企画課電話 801-5661 ファックス 883-1464 メールアドレス kikaku@nagayo.jp 庁では男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議するため長与町男女共同参画推進委員会を設置しており広く町民の皆様からご意見ご提言をいただくため委員の一部を募集します。対象次の要件をすべて満たす方1町内在住通勤通学している20歳以上の方2男女共同参画の推進に関心を持ち会議に出席できる方平日に開催予定です。3町暴力団排除条例に規定する暴力団員などでない方並びにその関係者でない方定員若干名結果は選考後に全員へ通知します。申し込み1、2を作成し持参、郵送、ファックス、メールのいずれかにて政策企画課へ提出してください。1、長与町男女共同参画推進委員会公募委員申込書2、作文男女共同参画社会の実現に向けて私ができること400字程度で作成してください。締め切り8月19日金曜消印有効その他任期は令和4年10月1日から令和6年9月30日報酬委員会出席の際報酬などあります。詳しくはホームページまたは政策企画課までお問い合わせください。自衛隊の紹介災害派遣について問い合わせ自衛隊近海地域事務所電話 884-2809 自衛隊では大規模な自然災害や航空機事故などに際して国民の生命及び財産を守るため人命救助、捜索や被災民の生活支援被災地の復旧、離島などの救急患者を航空機で緊急輸送するなど国内のどの地域においても災害派遣ができる体制を保持しています。各種の災害に迅速かつ的確に対応するために災害派遣計画を策定するとともに平素から計画の実効性を高めるため訓練にも取り組んでいます。受験に関してはお問い合わせください。作業中の写真が載せられています。10月1日は就業構造基本調査の日です。問い合わせ就業構造基本調査コールセンターナビダイヤル電話 0570-01-7139 IP 電話 03-6626-0041 受付時間8時から21時土日祝日を含みます。設置期間は9月1日木曜から10月31日月曜政策企画課電話 801-5661 令和4年10月1日土曜現在で就業構造基本調査が行われます。この調査は国民の就業・不就業の実態を明らかにすることを目的として統計法に基づき実施する国の重要な統計調査です。調査結果は雇用政策、経済政策などの 企画立案のための基礎資料として活用されます。パソコンやスマートフォンを使って簡単に回答できます。ぜひ便利なインターネットでの回答をご利用ください。9月に対象となる地域へ調査員が伺いますので、調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をお願いします。回答は簡単便利なインターネット回答で、インターネットで回答するとどんなメリットがあるの？その1、好きな時間に回答できる。その2、調査員の訪問日に在宅しなくて済む。その3、回答するべき設問が自動的に誘導される。その4、記入誤りを回答時に教えてくれる。長からの問い合わせが減る。どんどん増えてますインターネット回答。令和2年の国勢調査では約 40% の方がインターネット回答を選んでいます。片岡がお伝えしました。
健康・福祉・介護、居住費と食費の負担軽減、負担限度額認定について問い合わせ、介護保険課認定給付係、電話801-5823。介護保険施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設やショートステイを利用する際の居住費、食費について、非課税世帯で一定の条件を満たした方は、負担軽減制度を利用できます。対象となれば、所得に応じた自己負担の上限、限度額が設けられ、これを超える利用者負担はありません。限度額を超えた分は、介護保険から給付されます。負担軽減制度を受ける場合は、申請が必要です。負担限度額認定の判定の流れの図があります。生活保護を受給していない方で、本人、世帯員、配偶者の市町村民税が非課税でない方は対象外。生活保護を受給している方で、預貯金等が単身で1000万円、夫婦で2000万円以下である、いいえの方は対象外、はいの方は第一段階となります。生活保護を受給していない方で、本人、世帯員、配偶者の市町村民税が非課税である方、老齢福祉年金を受給している方、預貯金等が単身で1000万円、夫婦で2000万円以下である方は、第一段階となります。生活保護を受給していない方で、本人、世帯員、配偶者の市町村民税が非課税である方、老齢福祉年金を受給していない方は、次の表の通りになります。表があります。左から利用者負担段階、所得の状況、預貯金等の資産の状況の順にお伝えします。第2段階、前年の年金収入等が80万円以下、単身650万円以下、夫婦1650万円以下。第3段階1、前年の年金収入等が80万円超え、120万円以下、単身550万円以下、夫婦1550万円以下。第3段階2、前年の年金収入等が120万円超え、単身500万円以下、夫婦1500万円以下。表を終わります。なお、前年の年金収入等は、公的年金と収入額、非課税年金を含む、プラスその他の合計所得金額となります。また、預貯金等の資産の状況は、各段階に応じて設定されている資産を超えた場合は対象外となります。第2号被保険者は、利用者負担段階にかかわらず、預貯金等の資産が単身1000万円以下、 夫婦2000万円以下であれば支給対象となります。負担限度額、日額、居住費、滞在費、部屋代の表があります。左から利用者負担段階、従来型個室、括弧は介護老人福祉施設、短期入所生活介護、多焼室、ユニット型個室、ユニット型個室的多焼室、食費、括弧は短期入所サービスの順にお伝えします。第一段階、490円、括弧320円、0円、820円、490円、300円。第二段階、490円、括弧420円、370円、820円、490円、390円、括弧600円。第三段階1、1310円、括弧820円、370円、1310円、1310円、650円、括弧1000円。第三段階に、1310円、括弧820円、370円、1310円、1310円、1360円、括弧1300円。表を終わります。